iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も再生医療の最前線をお届けします。
トロイさん、今週も多くのニュースがありましたね。
はい。ブリストル・マイヤーズ・スクイブがオランダに細胞治療製造施設を開設。韓国は初の先進再生医療治療計画を承認しました。PMDA はプラットフォーム臨床試験に関するリフレクションペーパーの和訳と GMP 調査要領を改定。メイドサイエンティフィックとロースターバイオは MSC 製造拡大に向け提携しました。クイーンズランド大学はクリスパー遺伝子編集の新技術、キャスパーを開発。ノイルイミュンバイオテックはクリスパーキャス3を用いた T 細胞遺伝子編集技術を進めています。また、遺伝子編集治療が重症カマ状赤血球症に機能的治癒を示す RUBY 試験の画期的な成果も発表されました。
たくさんのニュースに驚きです。今週はどんな視点で分析しますか？
遺伝子編集技術の臨床応用と実用化の進展、そしてそれらを支える規制や製造体制の進化に注目します。 iPS 細胞や CAR-T 療法の最新動向も深掘りしていきましょう。
なるほど、まさに最前線といった感じですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは日本からの画期的な発表ですね。 iPS 細胞由来の治療薬が世界で初めて承認されたとのこと。これは本当にすごいことです。
はい、スージーさん、2026年3月に厚生労働省が iPS 細胞由来の再生医療等製品2種類に対し世界初となる条件及び期限付き製造販売承認を与えました。
具体的にはどのような治療薬が承認されたのですか？
クオリプスの重症心不全向け心筋細胞シート、リハートと住友ファーマのパーキンソン病向けドパミン神経前駆細胞、アムシェプリです。
iPS 細胞の研究がいよいよ患者さんのもとに届く段階になったのですね。これは医療界にどんな意味を持つのでしょう？
iPS 細胞技術が研究段階から実際の医療現場へと移行する歴史的な転換点です。根本治療に近い新たな選択肢となる可能性を秘めています。
京都大学が iPS 細胞の基本特許延長を申請したというのも興味深いですね。
はい、この特許料収入は iPS 細胞研究の継続的な資金源として重要で、今後の研究開発を支える戦略的な動きといえます。
患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。次に参りましょう。続いては遺伝子治療薬の話題です。バーテックス社がドイツでキャスジェビーの召喚契約を締結したというニュースですが、どんな意味があるのでしょう？
バーテックスファーマシューティカルズがドイツの GKV シュピッツェンフェアバントと召喚契約を結び、重症カマ状赤血球症と輸血依存性 β サラセミアの患者さんがこの遺伝子治療薬にアクセスできるようになります。
召喚契約ということは、高額な遺伝子治療薬が保険適用されるということですよね。
その通りです。キャスジェビーはクリスパーキャス9技術を用いた遺伝子編集治療薬で、1回限りの治療で根本的な治癒を目指します。高額な先進医療へのアクセス確保において重要な進展です。
英国や米国に続いてドイツでも承認されたとのことですが、世界的にこのような動きが加速しているのでしょうか？
はい。主要国において革新的な遺伝子治療が医療システムに組み込まれつつあります。費用対効果の議論を経つつも、画期的な治療を患者に届けるためのモデルケースとなるでしょう。
クリスパー技術が実際に人々の生活を変える治療法として普及し始めているのですね。クリスパー遺伝子編集が HIV 治療に有望な進展を見せているというニュースもありましたね。
はい、エクシジョンバイオセラピューティクス社の EBT101 という遺伝子編集治療薬が HIV プロウイルスを患者の細胞から物理的に切除する技術です。
HIV のウイルス DNA を切除するのはこれまでの治療法とどう違うのですか？
従来の抗レトロウイルス療法がウイルスを抑制するだけなのに対し、 EBT101 はプロウイルスを完全に排除することを目指します。機能的治癒の達成が現実味を帯びてくるでしょう。
それは患者さんにとって一生涯の投薬から解放される大きな希望ですね。
はい、この技術は HIV だけでなく他の慢性ウイルス感染症や遺伝性疾患への応用も期待されています。 FDA の迅速承認指定も受けており、今後の臨床開発に期待が寄せられます。
クリスパー技術が様々な疾患の治療に道を開いているのですね。次はカーティー細胞療法に関するニュースです。低用量のカーティー細胞療法が完全走行を誘導したそうですが、従来の療法とどう違うのですか？
はい、ドイツの研究で、従来のカーティー製品とは異なる幹細胞記憶 T 細胞、TSCM 細胞を高度に濃縮した新アプローチが示されました。
低用量でも効果があるというのは、患者さんにとってどんなメリットがあるのでしょうか？
高用量投与による重篤なサイトカイン放出症候群などの副作用を大幅に軽減しつつ、治療効果を維持できる可能性が示唆されています。
しかも、リンパ球除去化学療法なしでも効果を発揮するとのこと。患者さんの負担が減るのは素晴らしいですね。
リンパ球除去は患者に大きな負担と副作用リスクを伴うため、これが不要になるのは患者の安全性を大きく向上させます。
カーティー細胞療法が、より安全で受けやすい治療へと進化しているのですね。そのカーティー細胞療法の課題克服に関するレビュー記事もありました。固形がん治療への戦略という内容ですが、具体的にどのような課題を克服しようとしているのですか？
このレビューは、カーティー細胞の機能不全、特に疲弊と老化が固形腫瘍に対する治療効果を損なう問題に焦点を当てています。
固形がんでは、カーティー細胞がうまく働かないことがあるのですね。どうすれば機能を回復できるのでしょうか？
遺伝子編集で疲弊に関連する阻害性受容体をノックアウトしたり、代謝経路を調節して厳しい腫瘍微小環境でも機能できるようにする戦略が挙げられます。
腫瘍微小環境を再構築するというのも興味深いですね。
免疫抑制性の細胞を標的にしたり、免疫を刺激するサイトカインを局所的に産生させたりして、カーティー細胞の機能が最大限に発揮される環境を整えるアプローチです。
複数のアプローチを組み合わせることで、これまで困難だった固形がんへのカーティー療法の実用化が期待できるのですね。続いては、未来の再生医療を担う技術の一つ、3D バイオプリンティングの市場動向に関するニュースです。どのような状況なのでしょうか？
フューチャーマーケットインサイトのレポートによれば、3D バイオプリンティング市場は、実験段階から臨床応用へと急速に移行していると指摘されています。
実験段階から臨床応用へとは大きな変化ですね。何がこの市場を成長させているのですか？
再生医療、個別化医療、そして医薬品開発における需要の高まりが主要な推進力です。バイオプリントされた組織モデルは、より正確な毒性試験や疾患モデリングに利用されます。
組織や臓器をプリンターで作れる日が本当に来るかもしれないと思うとワクワクしますね。
技術革新も進んでおり、バイオインクの配合や多材料プリンティング技術の進歩が複雑で機能的な生物学的構造の作成を可能にしています。ドイツと米国が主要な成長ハブになると予測されています。
夢のような技術が着実に現実へ近づいているのですね。エクソソーム療法についても記事がありました。研究が活発な一方で、現状では未承認の治療法だという注意喚起でしたが、どういうことでしょうか？
エクソソームは組織修復や免疫調節など治療効果の可能性を秘めていますが、現時点では FDA が承認したエクソソーム製品は一つも存在しません。
未承認なのに市場に出回っているということですか？
その通りです。FDA は未承認製品を販売する業者やクリニックに警告書を発行。重篤な感染症などの有害事象も報告されており、患者は誇大広告に惑わされないよう注意が必要です。
効果が期待される技術なのに、安全性が確保されていない現状は患者さんにとって非常に危険ですね。
エクソソームの真の治療可能性を生かすには、厳密な研究と透明性の高い情報開示、適切な規制が不可欠です。患者保護を最優先し、正しい知識を持つことが重要です。
なるほど。期待の技術だからこそ、冷静な判断が必要だということですね。最後はアルゼノミクス社の肝がん遺伝子治療薬 RZ001 が、FDA から RMAT 指定を受けたというニュースです。これはどんな進展なのですか？
アルゼノミクス社の RZ001 は、同社独自のリボザイムベース RNA 編集プラットフォームを活用した肝細胞がん向けの次世代抗がん療法です。FDA の再生医療先端治療、RMAT 指定を受け、開発が加速されます。
RMAT 指定とは、どのようなメリットがあるのですか？
RMAT 指定は、重篤な疾患に対する再生医療製品の開発を加速するための制度です。FDA との密接な連携を通じて、臨床試験設計や製造管理、商業化戦略に関する協議が加速され、早期承認への道が開かれます。
肝細胞がんは治療選択肢が限られていると聞きますので、これは患者さんにとって大きな希望ですね。
はい。RZ001 は RNA を直接標的とするアプローチで、オフターゲット効果のリスクが低い可能性があり、安全性と特異性の両立が期待されています。
遺伝子治療が難治性のがんにも新たな治療法をもたらす可能性があるのですね。
今週は、iPS 細胞や遺伝子編集技術、CAR-T 細胞療法といった先進的な再生医療が、研究から臨床、そして召喚という実用化の段階へと着実に移行していることが見て取れました。規制当局の評価や製造体制の整備も進み、患者さんへのアクセスが向上していくでしょう。
クリスパー技術の進化やCAR-T療法の改善、そして日本で iPS 細胞由来治療薬が承認されたことは、本当に明るいニュースでしたね。
はい。しかし、エクソソーム療法のように、患者さんが過剰な期待を抱かないよう、科学的根拠に基づいた正確な情報提供と規制の徹底も引き続き重要だと感じました。
そうですね。イノベーションの進展と、安全性や倫理、アクセシビリティとのバランスが大切だと改めて感じました。それでは、iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。
来週もお楽しみに。